倉真希です。
安川道夫です。
ピフリネットのファンファンファンへようこそ。
はい、
お聞きのプログラムはインターネット放送局ピフリネットで放送されております。お、時々は真面目に宣伝
を初めて聞きました。
はい、はい、というわけでですね今日もファンファンファンにお付き合いいただきたいと思いますけれども、あのね、うん、やっぱり成功してる人の脳ってポジティブなんだって。急に真面目な話をしだしましたけど、
はいはいはい、
なんでそう思ってるかというと、うん、実はね、私数年前に、うん、なんかある人の講演会みたいのを聞きまして、
うん、
で成功してる人とか幸せな人って、うんうん、常にもうポジティブシンキングな脳になってるんだというようなお話を聞いたことがあって、
はいはい、
で朝倉は実は超ネガティブシンキングなんですよ。
お、
もうね、どうせ朝倉なんてとか結構得意なの、そういう考え方が。
なるほどなるほど。
もう
ほ
んと絶対できないよこんなこととか、うんうんうん、こう否定から入ったりとか、
うん、
どうせね朝倉なんてね所詮こんなもんですよっていう諦めの気持ちとかそういうのが結構多くて、
はい、
で私はその講演を聞いてからそうかって、うん、やっぱりポジティブに考えなきゃいけないんだって、
うんうんうんうん、
何でもポジティブにこう考えるように、
はい、
絶対にこうどうにかなるみたいなこうケセラセラな感じをやっぱり癖づけなきゃっていう風に最近ずっと思っていまして、うんうんうん、で何かこう嫌なこととか何か言われても、うん、あでも大丈夫絶対どうにかなるよって思うようにしているんですよ、
はい、
で割と私結構最近いろんなこう研修に出さされたりとか資格試験に臨まされたりとか、うん、私の意思に関係なくいろいろなんかやんなきゃいけないことが結構あって
はいはい、はい、
でもまあなんとかなるなんとかなるって自分の中でこう思い込もうとして頑張ってきたわけなんですが、うんうんうん、あのね、そのなんとかなるって思うことで、うん、もちろんこうポジティブな感じで細かいことが気にならないとかいいこといっぱいあるんですけど、もしかしたら幸せにも近づいてるのかもしれないんですけど、やっぱり欠点もあって、うん、なんとかなるやっていうのってさ、結局はあのよくよく考えてみると根拠のない自信なんですよ今の私のレベルだと
そっか、
そうするとそう、なんとかなるから大丈夫って思っていっても、うんうんうんうん、実際なんとかならなくて泣かなきゃいけないことって
痛い痛いのね。
もうね、私はね今ちょっとすごい今一番気に病んでいるのが、うん、この間仕事の都合で受けさせられた、
はい、
なんか資格試験みたいなの
がある
ん
ですけど、はいはいはい
はい、私だけ落ちてんじゃないかなっていうのが本当に気になってるんですよ。
そうか、そうね、
その話を聞いた時もね、朝倉は行きたくなかったさ、
はいはい、
行きたくなかったけどうちの部署で行ってくれるっていう人が誰もいなくて、
うん、
しょうがないから私が行きました、
うん
うん
はい、
でもう休みを使ってなんで私が行かなきゃいけないんだってちょっと思いながら、
はい、
うん、まあまあでも楽しいはずとかこう元気に考えようと思って、
う
ん、思って
ね、
まあまあ行きました、
うん、
でまあ資格試験だってね、うん、まあ、講義受ければ合格しちゃうみたいな、その手のなんていうのかな、
はいはい、
簡単な、
うんうんうん、
なんかほらこの学校を卒業すれば自動的にこの資格がついてきますみたいな、なんかそういうやつかなってちょっと思い込んじゃってたところもあって、
はい、
まあなんとかなるよねって、
うん、
まあまあ楽勝でしょって思って、うん、まあなんなら講義中に寝ちゃうみたいなそのぐらいのこう楽天な感じで行ったら難しかったの、試験が、
うんうんうんうん、
ねって思って、うん、試験受けてる時にもう自分ができないの分かるじゃないですか、
はい、
そうね、結構うちの会社で別の部署の子からも結構来てて、
うんうんうん、
その結果がね、うん、12月の末までに、うん、連絡来ることになったんですけど、桜井が落ちてんじゃねっていうのが今すごく心配な、
一つじゃあ、うん、名言あのなるかためになるかどうかは分かんないんですけど、
はい、
うちの、 あのレッスンの先生がよく言葉です、はい、すっごく努力してすっごく努力して頑張ってきた人が落ちて何かダメ出しをもらったら落ち込みなさいと、
はい、
何もしなかった人が忠告されたことに対して落ち込むことは何もしてなかったんだから落ち込むことはないんだって、はい、ただ次にもう一回やりたければ頑張ればいいし、
うん、
やりたくなければ次のことをもしかすると頑張れるものがあるかもしれないから切り替えればいいんですって、そう考えると違うんですって。
なるほど、じゃあ朝倉は落ちてもいいっていうことで、
そう落ちたら準備足りなかったからだもんって思えば
ダメ、
でもさ会社中で私一人だけ落ちてたらだって朝倉寝ちゃったんだもんってヘペロってなるかな。
でも
なんかちょっと
目立つじゃん、目立つじゃん、
目立つ
というわけでですね、
はい、
朝倉はここ何日間かちょっとこうドキドキしながら生活をしてるわけなんですけれども、
いやですよ
ね、はい、今日はそんなドキドキ感も伝えつつ30分間頑張りたいと思いますので、
はい、
よろしくお付き合いください。
エンジョイデートのコーナーです。このコーナーは愛にあふれた生活を皆さんに送っていただくために愛をテーマにお話ししようというコーナーです。あのね、
はい、
この放送は、うんうん、実はですね、12月の10日から12月の23日まで、放送されている番組なんです、
はいはい
はい、ということはもうすぐみんなが楽しみに待ってるメリークリスマスということでですね来るぞクリスマスということで今日はお話をさせていただこうかと思ってるんですが、
はいはい、
まああの朝倉も安姉さんも、はいはい、そんな10代20代の小娘ではないので、
はい、
ちょっと現実的なお話をねここであのみんなにためになるお話をさせていただこうじゃないかと思いまして、
はいはい、
これを聞いている、うんうん、特に男性陣に、
はいはい、
彼女にこう喜んでもらえるようにね、
いいですね、
ちょっとお話をしようじゃないかと思うんですけれども、
はいはい、
やっぱり、うんうん、クリスマスといえば、
はい、
何ですか？
クリスマス？
はい、
そうですね、ま、美味しいもの食べて
だよね、うん、クリスマスディナーだよ ね
でプレゼント交換だよね、
だよね、クリスマスプレゼントよ
ね、 そうだよ
ね、で交換はしなくてもこっちには欲しいわよね、
はい、そうね、
うん、
はい、
うん、そうね、クリスマスといえばまあ美味しいディナーに、
うんうんうん、
とても綺麗な夜景に、
あーいいね、
そして、
うんうん、
キラキラ光るプレゼント、
あー素敵素敵
っていう感じにかなかなっていう感じなんですけど、
はい、
どうですか、なんかこうこれまでこうなんかもらってすごい嬉しかったプレゼントとか
あるかな、
なんかこう行ったらすげえ良かった場所とか。
あんまりないんだよね、クリスマスになロマン、なんだろう、そんな、なんだろう、結局ね、混んでたり、何したりしちゃうので、うん、こうなかなかディナーって、結構あと、平日だと仕事だったりするじゃない、クリスマス
平日はね、社会人のクリスマスにとってはね、
そうなのよ、
ちょっとネックよね、
そうで、年末だから残業も入っちゃったりすると、うん、現実的
今年さ、
うん、
クリスマス24日が祝日 で、
うんうんうん、
でその前が土日なんだよね、
そうそうそうそう、3連休なの、
だから、まあ、ちょっとクリスマス早めではあるけれども、うん、そのいい、ね、クリスマスイブの祝日までの3連休で、うん、なんかこうできることがあるんじゃないかなって思うんですけど、朝倉がですね一つ、はい、皆さんにアドバイスを、実用的なアドバイスをするとすれば、
はい、
まずですね、うん、そういう人気のあるシティホテル的なこう夜景が綺麗な的な、なんかそういうホテルに泊まるとですね、朝チェックアウトがものすごい混むんですよ。
ああそうねそうね、
そう、それで朝そのチェックアウトをですね、うんうん、結局男が並んで女の子はソファーでつまんなそうに携帯とかいじりながら待ってるっていう、うんうん、あの絵でしかもその待たされ方が半端ないんですよ、
うんうん、
本当にチェックアウト時間がかかるホテルとかあって、
うんうん、
なのでそのチェックアウトをもし早めに何かこうできる方法があったりとか、例えばそこのホテルの何とか会員とかに入っておいて、なんかこうスマートにできる方法がもしもあるんであれば男性陣はやっといた方がいいと思います。
なるほどね。
そうすると朝なんかね同じようなカップルがロビーにわんさかわんさかいるわけですよ、あれで結構興ざめをしてしまうと思うので、あのそのスマートなチェックインチェックアウトの方法っていうのはちょっと考えておくとすごいいいかも。で、
う
んうん、あとは例えばホテルによっては、
う
ん、こうクリスマスプランみたいなやつを申し込んでおいて、
ね、
結構ちょっとお高めの部屋に泊まったりすると、
はいはい
はい、チェックアウトをそのフロア選別じゃなくて専門でやってくれたりするホテルもあるんですよ、あるなるの、なので、うん、そういうところをうまく使った方が、うんうんうん、彼女がこう昨日は楽しかったわねっていう気持ちのままホテルを出られる
なるほど
っていう感じはしますね。結構興ざめな時間っていう、
ちょっともったいないよね、
そうそうそう感じは結構、なんかこうどいつもこいつも昨日の夜同じもの食ってなんか同じような夜過ごしたのだって思うの嫌じゃないですか、なんか
やだやだ、
でも絶対間違いないじゃんそれ、
だからなのね、
そういうところでもしかして格好つけられるところかもしれないので、う
ん、起点が効くしね、やっぱり
そうなの、
すごいなこの人って思えるものね、
うん、そうなのよ、なので、うん、そういうのは一つやってあげるといいかもしれない、
今ほらあの、はい、事前にあの旅行会社がやってたりするのだったらね、もう事前にお金振り込んでおければいいからね。
そうだよね、
クリスマスプランって結構どこのホテルも出してるので、ね、
あのやってあげるといいかもしれないです。
それは一つすごいお得ですね。
はい、あの本当にやったらいいと思います、
うん、
あとは、うんうん、温泉とかね、変わり種でこうクリスマスを過ごすっていうのも結構いいと私は思っていて、温泉旅館だと、うん、そういう若いカップルばっかりじゃないんですよ、周りが、
うん、
なので、チェックアウトの時もそんな同じような若いカップルにわらわら会うってことはないしかつ、ね、なんかこう日頃疲れてる、うん、こうなんていうのかな、心と体を温泉で癒せるっていう気持ちもあるので、例えば男性陣だったら、お部屋に露天風呂がついてるような旅館とかをあえて選んで、そこでなんかこう一緒にお風呂入ったりとかもできちゃったりするので、
いいですね、
シティホテルだと一緒にお風呂入ろうってできないけど、うん、旅館だとなんか部屋に温泉ついてるから、うん、まあ一緒に入ってもそんなにやらしくないというか、
そうね、
なんかこう誘いやすいと思うので、そういうのもいいんじゃないかな。
なるほどなるほど、うん、いいね、それはいいかも、
うん、で最近のあの結構イケてる旅館であれば、はい、クリスマスはクリスマスで結構特別メニュー出してくれたりする
ん
です
。そうねそうね、
あの和食なんだけれども、うんうん、例えばケーキを別で注文できたり、うんうんうん、シャンパンとかも用意してくれたり、うんうんうん、あとはあのそのコースの中にちょっとクリスマス感を出したような、
あ、なるほどね、
う
ん、
ちょっとしたこう気遣いをしてくれるようなところも結構あったりするので、クリスマスのムードもありつつ、
うんうんうん、
なんかこう日本の情緒も楽しめるみたいなやつとかも
いいかも
いいんじゃないかなって思ったりしますね。
いいですよね、
うん、
誰も邪魔入らないしね、お部屋だったら二人っきりのクリスマスですもんね。
いいですね、だからこう愛をこうねしっぽり深めていただく
いいですね、
いいんじゃないかな、若い子にはできないクリスマスを、
ね、あー確かに
あとはあれですね、まあ、プレゼント、
プレゼントね、
これはあの絶対に必須だと思います私、
うんうん、
あのプレゼントいらないよって言っていても
嬉しいよ、ね、
彼女に言われても、うん、持っていくべきだと思います、
うん、嬉しいよね、
はい、あのそれが金額云々ではなくって、
う
ん、気持ちの問題なので、
う
ん、何かがあるとないとでは、うん、全然違うので、
う
ん、まあ、今年はほらお金ないからさ、私たちプレゼントやめようって、うん、もしも彼女に言われたとしても、うん、男の人は持ってってください、
はい、
あの何でもいいです
私自分で用意しちゃうんですよね、そう言っときながら、ね、なんとなく選びたくなっちゃうんですよね。
あ、本当、私もねプレゼントを選ぶのは好きなのよ、
うん、
好きなんだけど、まあ、お金がないのでね今現実的な問題言わせてもらえば
それはそうだね、
はい、なのでまあちょっとクリスマスにプレゼント交換っていうのはちょっとやりませんけど、やっぱ大事だよね、うん、気持ちの問題なの。
そうなんだよね、
うん、やっぱ女子たるもの光るものは大好きですから、もちろんこう当然ね、まあ、指輪だのね、はいはい、ネックレスだのね、はいはい、そういう貴金属系ですか、そういうものはまあまあまあまあ
嬉しいよね、
まあまあ誰がもらっても外れはないっていう感じ、ね、相当変なものでなければ、
ね、無難だよね、
そうそうそうそう、っていう気はするし、
はいはい、
あとは私ね一つ思うのは、はい、そういうちゃんとしたお金をかけたもの、
うんうん、
プラス、うん、ちょっとしたデートの時にね、うんうん、彼女があこれかわいいとかこれいいなって言ってたような小物みたいな、こうさなんかあるじゃん、雑貨屋さんで見てたなんか変 なんか小物入れみたいなやつでも、あこれかわいいとかさ、なんかそういうのをね覚えていて一緒に渡すっていうのは結構ポイント高いと思います。
あの私事なんですけど、実は実は昔々付き合ってた彼氏の前で本屋さん行った時に本当に欲しい絵本があって、あこれいいな、でもなかなか注文しないと買えないのよねって言ったの覚えてて、クリスマスに探してプレゼントしてもらったことがあるんですけど、
そういうの嬉しいでしょ、
すっごい嬉しかったです、
だよね、
うん、私もそういい、なんだ普通に買われるよりも、うん、あ聞いててくれたんだっていうのが
そ
うそうそう、
そのさりげない会話を覚えてるところがまた心にくい、
そう、うん、ポイントは上がるんですよね、
上がるよね、
上がる上がる、
それは結構ね高価なものでなくても、
そう
本当にあこの人こんなこと覚えててくれたんだっていうところで、
うんうんうん、
かなりな好印象です、
そう
だから今日からもうクリスマスの時間ないですからいろんなとこちょっと連れてってもらって彼女がいろいろ何を見てどういう反応してるかというのをですね、
聞き耳立てて
男性陣はちょっとチェックしたらいいと思いますよ、
はい、
本当に些細な、なんだろう、変なこう、変なっていうな、なんかこう例えば私とか猫好きだからさ、猫のなんか見てよく可愛いって言うんですよ私、だからそういうの
覚えてて、
そうだよね、
それが例えば300円のものであってもそういうものをこう持ってきたら上がります、かなり、
うん、すごく上がった上がった、
こんなの覚えてくれたんだ、
そう嬉しかったの
みたいなね、うん、そうなのでやっぱりこうお金をかけるっていうこと、はい、時間をかけるっていうことも、うん、もちろん愛情表現の一つなので、 それはやってあげてほしいなとは思いますけれども、うん、それだけじゃなくって、うん、やっぱりプラスアルファ、うん、その彼女のために考えてあげたこととか、うん、彼女のためにこうしてあげた方が嬉しいかなとか、うん、そういうことをちょっとプラスしてあげると成功すると思います、ね、
そうですね、そうですね、
はい、ぜひもうちょっとしか時間ないんでね、
はい、
準備期間短いですけれども、
はい、
はい、ぜひ皆さん、クリスマスには素敵なデートを楽しんでいただきたいと思います、
はい、
ということで今日のレッツエンジョイデート来るぞクリスマスということでお話しました。